Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。ということでブライトビットブラザーズステージ16なんですけども、
はい、
約3ヶ月ぶりの再会ということでちょっと間空いてしまいましたけどもね。
はい、お久しぶりです。
ちょっとお休ませていただきましたけど、うん、無事再会、
うん、
で再開するのにね際して、まあ、こう勢いをつける意味で今までちょっと温存してたテーマの一つであるね、はい、二人ともが話すことがたくさんあるであろうタイトル、
はい、
ということで今回のテーマはストリートファイター2です。
はい、来ましたね。
でこれねタイトルとしてだいぶさらにまた狭いというかね、
うん、
ストリートファイターシリーズではなく、
はい、
ストリートファイター2です。
2だけですね。
そうですね、もう ただねそう、ただ2のシリーズ全般っていう感じでいくと一気に広がるんですけど、はい、これややこしい話ですけど、
そうなんですよ
ね厳密にストリートファイター2っていうとその1タイトルの話なんですけど、
うん、
これまあもうね皆さんご存知だと思いますけど、ストリートファイター2ってずっと2が出てたんですよね
そういつまでも2、
3が出ないことがネタになってたっていうね、
うん、
私も一時期本当にこれカプコン3出す気ないんじゃないかと思った頃がありましたけど、うん、とりあえず最初にね概要だけ伝えておきます、はいはい、ストリートファイター2は1991年の3月、
はい、
ストリートファイター2稼働ということで、
うん、
これ80年代じゃなかったんですね。
そうですね、91年、ね、うん、
なんか88年9年ぐらいのイメージでしたけど、
まあ確かに。
でもそうか、言われたら90年代か。だからもうすぐそのプレイステーションが出るちょっと前だったんですねこれ。
ああそうか。まあでもここら辺のなんか80年代の本当にお尻から90年代の頭ってゲーム的にはすごくギュッと詰まってるじゃないですか。
そうですね、アーケードとコンシューマーどちらも熱量があった時代ですね、ちょうど。
だから、そう、本当に1年の間にいろんなことが起きたし、
あ、うん、そうか、密度が高いからか。
そんな気がしますね、91年。
そうですね、多分その辺の密度の高さのせいでちょっと時間的な感覚が狂ってるんですね、多分ね。はい。というわけでですね、今回のテーマはストリートファイター2ということで、本編で話しましょう、
はい、
じゃあ。
はい。
はい。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
まず、ストリートファイター2っていうのがどういうゲームかっていう話からなんですけど、うん、
はい。
対戦格闘ゲームですね。
そうですね、
うん、まあ、というかこれがあってこその対戦格闘ゲームというジャンルなんですけど、
うん、
対戦格闘ゲームっていうのがじゃあどういうこのシステムなのかっていうのが、結局この最初であるこのストリートファイター2がもうパイオニアなんですよね、ほぼね。
そうですね、これ以降はほぼ、まあ、2D 格闘に関しては、
うん、
もう全てが下地にしてるっつっても、まあ
そうですね、
うん、
でまあそのどういう特徴があるかというと、
うん、
まずは画面の上に体力ゲージがあると、
はいはい、
うん、真ん中にタイマーがあって、その両サイドに 1P 側 2P 側の体力ゲージがドンとある、
うん、
でそれに対してキャラクター 1P 側と 2P 側のキャラクターが向かい合って立ってて、
うん、
でお互いダメージを与えて、うん、相手の体力をゼロにしたら勝ち。
そうですね、
というのがもう基本的な対戦格闘ゲームのもうシステムですよね、
うん、
まあこれ今となってはもう画面を見ただけで対戦格闘ゲームというのが分かる記号の一つですけども
そうですね、なんかもうなんか当たり前の話をするのは難しいなって感じですよね、そのくらい定番だから。
そうですね、うん、例えば野球見た時にね、ホームベースがあって1塁2塁3塁があるってもう誰でも知ってますけど、あれと同じぐらいのことですよね。
そうですね、
うん、
だからこれ以前は、まあ、なかったとは言わないですけど、はい、そうですね、基本的には雑魚がいて、うん、ボスがいての繰り返しがやっぱ多かったから、うん、アクションは、はい、
そうですね、
うん、
で、あの、まあ、ストリートファイター2というタイトルなんで、もちろん1があるわけですよ。
はい。
ストリートファイターというゲームがありまして、うん、これが、2が出たのが91年。で、1が出たのが87年なんですね。
そうです。
だから結構、間がね、4年ぐらい空いてるんですよ。
ちなみに川崎さん、1っていうか、はい、無印ってやりました？
やりました。あの、ゲームセンターでやったことがあります。
あの、圧力式でやりました。
そうです。はい。あれです。あの、この話、前、どこでやったかな？ PC エンジンの時にちょっと話したかもしれないですけど、PC エンジンの CD ロムロム本体と同時発売、ロンチだったのが、うんうんうん、このストリートファイターっていうソフトと、ノリコっていうソフトで。
うん、はい。はい、あの、端っこと端っこってやつ。
対戦格闘ゲームと、はい、美少女アドベンチャーゲームみたいなね、そういう感じなんですけど、うん、そのストリートファイターっていう、まあこれ実は PC エンジンで出た時はファイティングストリートっていう風にタイトル変えられてるんですけど、
うんうん、
これはまあそもそもあのストリートファイターっていうタイトルが実は海外で権利取られてて使えなかったっていうね。
ああ、
うん、そうそう。アメリカでストリートファイターが商標登録すでにされてたらしくて、PC エンジン移植の時にタイトル変えないといけないのでファイティングストリートになってて、私なんでこんな変なタイトルになってんやろうと思って気にはなってたんですよ。うんうん、調べたらまあそういうことやったらしくて。で、まあ、このストリートファイターの一作目っていうのは、画面だけ見れば、あの、うん、ほぼストッツーと同じ画面ではあるんですが、メインは実は一人用のゲームだったんですよ。一、うん、人で出てくる敵を倒して次のステージに行くっていうゲーム性だったんですね。うん、だから ER カンフーとかと同じ流れだったわけです。うんうんうん、で、そこにおまけとして、対戦ができると。で、
はい、
その時に使えるキャラクターは、1P の竜の色替えの剣っていう赤い竜が出てきてみたいな、うん、まあ、同じキャラでしか戦えないっていうのがこれストリートファイター1作目のゲームだったので、これはだから厳密に言うと対戦格闘ゲームっていう感じではなかったんですよね。
うん、
ただ画面の作り自体はもうほぼこの時点で完成されてた感じです。画面とかそのゲームのシステム自体はある程度ここで確立されていて、でストリートファイター2になった時により人対人を想定したゲームとして作られてるというのが最大の特徴なんですけど、はい、で他のその特徴としてはね、うん、ボタンを押すとパンチが出る、キックが出るっていうね、
うん、
この辺に関しては他のゲームでも普通に今まであったシステムなわけですよ。 A ボタンを押せばパンチが出る、 B ボタンを押せばキックが出るっていうのはあったんですが、うん、ストリートファイターはこの、1作目の時に圧力ボタンっていうね、さっき話してましたけど、これを使っていたがためにですね普通のゲームに落とし込むときには圧力ボタンが、まあ、あまりにも使い勝手も良くないしコストもかかるので、うん、弱中強っていうボタンに変わったわけですね、
うん、
さらにパンチの弱中強、キックの弱中強ということでボタンがなんと6つになったんです、
はい、
でこれが当時ゲームセンターでスト2を見た時のインパクトの一つです。やっぱり
まあ多いですよね。
そうですね。今までのゲームって多くてもね、ボタン3つだったんですよ。
うんうんうん、
ちなみにインベーダーの時はボタン1個です。
うん、
レバーとボタン1個。で、レバーなんかも右と左しか動かないっていうレバーだったんですけど、
うん、
その後レバーが十字に動くようになって、ボタンが2つになり、レバーが8方向動くようになって、さらにボタンが3つになりみたいな流れの中、いきなりストリートファイター2は6つになったと。
そうですね。
で、これ私初めて見た時、こんな6つもボタン使ったゲーム難しいんじゃないのと思うわけですよ、やっぱり。
ああ、どうだったかな。
単純にね、やっぱりボタンが多ければ操作難しそうっていう感じるじゃないですか。うん、やることが多いわけですから、
うん
うん。うん。で、実際、確かにね、ボタン押したら弱パンチ、中パンチ、強パンチみたいなこう、3種類のパンチが出るよっていうことで、感覚的には遊べはするんですけど、やっぱり難しかったわけですよ。
うん。
こんなにパンチいっぱいあるけど、これなんか意味あるのっていうね。
うん、うん。
これがだからこのゲームの肝だったわけですけども、
うん、
結局そのやっぱ6つのボタンがちゃんと意味があったからこそ今までこう格闘ゲームというものの歴史ができるこの礎になってるわけですね、やっぱこのストリートファイター2が。
そうですね、うん、
これが単に賑やかしでボタンを増やしただけであったならば、
うん、
ここまで多分格闘ゲームというのはブームにならなかったと思いますね、やっぱり。
うん、
でまあ他にもですね、そのゲームシステムとしてその対戦 するというか、まあ、いわゆる対戦アクションゲームではなく対戦格闘ゲームと言われるゆえんは、技として、
うん、
言ったら強弱があるっていうこととパンチとキックがあるっていうことに加え上下のガードがあるってい
う、うんうんうん、
上下に打ち分けができる、
うん、そうですね、
これも格闘ゲームという意味では大事なところで、
うん、
これもね非常に新鮮だったと思います。で、例えばジャンプ攻撃というね、飛んできた攻撃は立ちガードをする、
うんうん、
で相手がしゃがんで出す足払いとかはしゃがみガードをするっていう、この誰でも感覚的に理解できる動作、
そうですね、うん、
プラス操作としてそのじゃあガードは何するかっていうとレバーを後ろに入れるっていう、ね、うん、進行方向相手と逆方向にレバーを入れるとガードができるっていう、これもね本当に最初にのシステムとしてもうほぼ完璧なシステムだなと、
うん、
未だにこれだって使われてますから、
そうですね、うん、
むしろ変えれないんですよね。
変えれないですね。
うん。で、これ唯一変えたのがバーチャファイターがガードボタンっていうね。
そうですね。うん。
うん、ボタンでガードをするということをして、あれはあれでも一つの格闘ゲームのシステムとしては確立されてるんですけど、
うん、
ただ 2D 格闘ゲームにおいてはもうほぼこのレバー後ろ、
うん、
相手と反対方向にレバーを入れることでガードをするというのはもう誰もいじらないというか
。そう。うん、わかりやすいですよね。やっぱりなんかこう。
そうですね。
なんか思想なのかなとして、その、左手でキャラクターの挙動を制御して、
うんうん、
あの、右手のボタンで攻撃系を全部制御するっていう、その、ボタンの方にキャラクター制御を混ぜないっていうことだったらしいですね。
なるほど、なるほど。
ただでさえボタン多くてややこしいから、
確かに。
間違えて、キックを押すつもりがパンチ出しちゃうというか、その押しちゃったとしても、
うん、
同じ攻撃って概念のものが出る。
なるほど。
っていう方にした方が、そのいいだろうっていう、そのストレスが減るだろうっていう考え。
それはもう開発側がそういう意図で作ってたってことですか？
そうらしいです。
ああ、なるほど。
その攻撃しようと思って、例えばジャンプが出るストレスに比べて、
うん、
パンチしようとしてキック出る方が、まあいいかって感じだから。
確かに。
ということらしいです
よ。確かにそうですね。今までのそのゲームのセオリーからいくと、
うんうんうん、
レバーっていうのはあくまでもキャラクターの移動であって、うん、動作に関してはボタンに振り分けてたはずなんですよ、
ね、そうなんですよ。ジャンプボタンってありましたもんね。
だからその流れでいけば、
うん、
こういうゲームだったとしても攻撃ボタン、ジャンプボタン、ガードボタンっていう流れは、
うん、
おかしくない流れなんですよ普通に考えれば、
うん、
ただそこでちゃんとその移動系というか動作系をレバーに振り分けて攻撃はボタンにするというのはすごくシンプルで5つ直感的で素晴らしいシステムだったんだなと改めてやっぱ思いますねここでね、
うん、
でまあこの辺もありつつですね、あとはですねインパクトがあったのはやっぱりキャラクターが、
うん、
まあ個性的だったりとか、
うん、
あとはそのやっぱボタンが6つあるということですごく技が多いと。
そうですね、
うん、
アニメーションがとにかく多い。
そうですね、なんかすごくキャラクターが動いているっていう感じは、
うんうんうん、
も
う
見た瞬間に他のゲームと比べても圧倒的にキャラクターの動きが多彩だったと、
うん、
いうところはこの一つの特徴でしたね、
うん、
で今思えばねキャラクターが8キャラって少ないと感じると思うんですけど、
うん、今はね
当時は全く感じなかったですね、
うん、
8人もキャラクターがいるんだと。
キャラクターはだってチョイスするのだって多分そんなにない、
うん、
ゴールデンアックスとかは選んでたけど。
ああ、なるほどね。確かにアクションゲームファイナルファイトとかなら確か3キャラクターからね、うん、1体選ぶとかでしたから、
うん、8人だから。
そうですよね、まあ、これもその対戦すると考えた時にやっぱりキャラクターが3人しかいないとなると、
うん、
同キャラ入れたとしても3種類しかないってことですから、
うんうん、
やっぱそれを考えるとちょっとこう少ないなっていうので。
そうですね。
ただこれキャラクターが8体とはいえですね、その動作の内容を考えるとすごく作るのは大変だったんだろうなという気はしますね、
うん、
今で
しますよね。よく妥協して減らさないなっていう、だってね、使えるキャラ8人であって出てくるキャラはもうちょっといるわけですもんね。
そう、実はねさっき言ったあの四天王っていうね、
うん、
使えないけどボスとして4人のキャラクターが出てくるっていうのがあったりとかしたんで、
うん、
でこれがねあのなんか調べてたら、
はい、
当時開発に関わってたあの秋満さんっているじゃないですか、
はいはいはい、
安田さんですね、イラストレーターの。あの方が言われてたのはそのキャラクターのやっぱり動きの方に力を入れたいから、
うん、
演出とかオープニングは控えめにやってたっていうことらしいです。
なるほど、
ね、間に演出入ったりするじゃないですか、
はいはい、
でエンディングも一応あってストーリーもあるけども、
はい、
そこのグラフィックに力を注ぐんではなく、やっぱり格闘ゲームである限り格闘がメインなので、そちらの方に力を入れてましたということを言われてたみたいです。
なるほどね。
まあ、実際だからそうだと思います、やっぱり、うん、でこれボタンが6つでパンチとキックと言いましたけど、うん、そこにプラスしてですね、立ってる状態で出るパンチキック、
うんうん、
しゃがんでる状態で出るパンチキック、
うん、
さらに立ってる状態で言うと近距離と遠距離で技が変わる、
うんうんうん、
でジャンプに関しても垂直と斜めで変わるなんて考えたらめちゃくちゃ動作多いんですよね。
パターン多いですね。
一部のキャラ確かに使い回しでね、うん、出る速さとか戻りの速さが違うだけで作られてはいたんですが、
うん、
そうだとしてもですよ、その A こそ使い回してるとはいえ、その内部的な部分の調整ではそれぞれ違う調整がされてるわけで、
うん、
かなり大変な労力をかけてるんだろうなというのはちょっと考えてもやっぱりすごいなと思いますね。そういう細かいことね、
うん、
知らない子供だった我々プレイヤーからしてもすごいゲームだというのはやっぱり見てても遊んでも感じたゲームでしたね当時。
そうですよね。それだけ、うん、まあ攻撃があって、
うん、
でやっぱコマンドがあるじゃないですか。
そう、そうなんです。でこのコマンドというのも実はまあ多分このストリートファイター2というか1でもありましたけど、ストリートファイターが初めてなんじゃないかなという。
ああそうかも。なんかまあそうかも。
あのですね、レバーを入れてボタンを押す技はあったはずなんですけど、
うんうんうん、
レバーを順番に動かしてボタンを押して技が出るというのは、うんうん、多分このストリートファイターが最初だったんじゃないかなという気はするんですけどね。これ調べたんですけどちょっとはっきり分かんなくてですね、
うん、なんか ADK の忍者のシューティングみたいなやつで、
ああ、はいはいはい、あの爆裂究極拳とかね。
そうそうそう、そう、ね、あれでも、ね、うん、無印ストリートファイターの先かもしれないですね。
無印はもう87年ですから、う
ん、まあ、でもなかったですよね、そのコマンドっていう仕組みは
多分なかったと思うんやけどな、うん、その波動拳とかを、うん、その初めてストリートファイター2でやった時に、
うん、
まあまあ1でもやったんですけど、
うんうんうん、
まず最初インストカードね、その技が書いてあるカード見ても分かんないんですよ。これどういう、
分かんないですよ ね意味が。
そう、意味が分かんないですよ。下、斜め下、前、ボタン、え、これどう動かすの。普通に考えるとね、
うん、
下入れて真ん中戻して、
はいはいはいはい、
斜め下入れて真ん中戻して、右入れてボタン、うん、って思うわけですよ、
うんうんうん、
そのぐるっと回すって今となって当たり前ですけど、当時そう思わなかったんですよ、やっぱ。
うん、初めて遊んだ時、俺、さっき川崎さん言ったみたいに動きましたよ。
当然そう思いますよね。うんうん、今までのゲームの流れで考えると。うん、で、これは、まあ、これも有名な話でありますけど、波動拳のコマンドは、波動拳の技の動きに合わせて考えられている 。下から前に押し出すようにしてボタンを押すと、波動拳が出るっていう、その波動拳の動作とリンクした動きになってると。
うん、
これもね、本当によくできてる
なと思って。これ、秀逸ですよね。
秀逸です。これは本当に素晴らしいなと。
うん、
まあ、いわゆるその体感操作というか、
うん、
記号じゃなく感覚として技をこう出してるっていうところを多分重視して作ったので、昇竜拳もまたこれ秀逸なんですよね。
うん、
あの、前、下、斜め前、下なんてこんなコマンドね、
うん、
こうぐっとこう踏み込んで、アッパーでこう飛び上がるというあの感じ、潜り込む感じなんですよね、多分。
そうでしょうね。
で竜巻旋風脚は下から斜め下後ろでね、キックを押すと、
うんうんうん、
こう飛び上がってこう出すっていう、そのなんとなく、
うん、
その合ってる感じがしますよね、うんうん、でもコマンドで言うとあとはあれ、ため技がね、これが全く最初分からなくて、
はいはい、うん、分からない。
これはさっきの波動拳以上に難解ですよ、
うん、
インストカード見ると後ろレバーため前、
うん、
パンチって書いてあるんです。
まずためを聞いたことないですからね。
え、後ろ入れてためって何？
そうそうそう、
レバーをためてやったかな、なんかためて前パンチみたいなの書いてあって、た、
うん、
めてって何？ってでちょっと止め
ん
のかなって言って、で止めるもね、どれぐらい止めるか分かんない。
そうなん、そこですよね、うん、
だからめっちゃためて、
うん、
で出ないとためが足りひんのかなと思ってめっちゃためる
んだ、うん、そうそうそう、
でも出ない。でこれは出ないのは前のタイミングが合ってないから出ないんですけど、
うん、
初めてだと分からないんで、ためが足りないのかなって、やっぱりずっとこう。
そう。
今となってはね、本当にこう、考えられないぐらいのこの、今となっては当たり前すぎて、もう説明の必要もないんですけど。
いや、ため系って、 素直に考えたら、溜まった瞬間に体光らせたりとか、
はいはいはい。
ね、しそうなもんだけど。
ああ、確かにね。
それをしないから。
そうですね。
うん。あの、シューティングとかの、ためって多分もうあった概念だと思うんですけど。
ありましたね。確かに、
うん。なんかこう、波動砲とかって溜まると、ブイーンって光ったりするじゃないですか。
うんうん、
音がしたりとか。
そうですね。
もうガイル何の反応もしないですからね。
だから、あれは結局その、ためポーズというのがないからですね。
う
んうん、動作途中でも常にためというのを受け付けてるから。で、ためというのはこれね、そのレバーのためのことではなくて、こう力を多分ためてるという意味でのためなわけですね。
はい、
後ろにちょっとこう力をためて前に出してパンチをするとソニックブームが出るよと。
はい、
で、これもさっき言ったその動作とやっぱ一体化したコマンドなんですよね、うん、やっぱり、
うん
うんで。この辺がね、本当にそのやっぱ当時、キャラクターを動かしてるだけでも楽しかったというね。
うん、
で、そこに加えて、またあのダメージ側のリアクションもね、たくさんリアクションがあって。
はいはい、
飛んだりとか、その、あの、ゲロ吐いたりするんですよ。お腹ボーンってやられたらね。今はもうなくなりましたけどね。
はい、
初期のスト2はそういう絵があってね、ちゃんと。今思えばあれやりすぎやなと思うけど。あと、ピオリね。
ピオリね。
もうこれ今となったら言葉としても完全に、確立されましたけど。
うん、
ピオリってね。まあ、気絶のことなんですけどね。あの、ある程度、一定のダメージを食らうと、プレイヤーが操作不能になって気絶するという動作があるんですけど、
うん、
それのことをピオリとストリートファイターでは言ってた。で、なぜかというと、あのひよこが頭の上に出てきてこう回るっていうのでピオリっていう名前になってるんですけど、
うん、
でこの辺なんかもね、そのちょっと漫画的表現というかね、あの、
はい、
電気食らうと骸骨、
そうそうそう、
骨が見えたりとかね、
うん、
ああいうところも本当すごく見てて、見た目的にも派手で、
うん、
楽しいというか、
うん、
あれはやっぱなかったんですよね、今まで。あの感じ。あ、そうか、まず1対1で殴り合うっていうのも なくはなかったんですよ。あのプロレスゲームとかボクシングゲームありましたからね。
そうですね。空手道とかね。ありましたね。
そうそうそうそうそう。Brightbit Brothers。でね、その、このストリートファイター以前に、
うん、
格闘ゲームみたいなものはなかったのかっていう流れでちょっと調べたんですが、
うん、
このストリートファイター1が、まあ、今回2の話ですけど、その元となった1が出たのが87年、
はい、
で実はそのさらに3年前、
うん、
1984年にアーバンチャンピオンっていうゲームが出てる。
あ、出ておりますね。
はい、
はい、
でこれがファミコン初の対戦型格闘ゲームと言われてる。
その当時任天堂は何つってたんですかね。
いや、これはね、多分任天堂が言ってたんじゃなくて後からつけられてると思うんですけど、うん、でアーバンチャンピオンってこれアーケードにもなかったかなと思ったら、ファミコンソフトが出た同じ年にアーケードでも出てます。だから同時ですね。
あ、そうなんだ。
はい、移植じゃないんですね。でこれね、アーバンチャンピオン確かに、まあ、画面的にもストリートファイターに似てるなと思って調べたらですね、
うん、
実はかなりストリートファイターの格闘ゲームのシステムに近いんですね。
アーバンチャンピオンってヒットポイントありました？
ですね、まずね、攻撃はパンチだけなんですね。
うんうん、
で、これはまあ、あの、ストリートファイターはパンチとキックがあるんで、この点は違うんですが、ただ、パンチの上下の内訳がある。
そうだ。
さらに、
はい、
それぞれに強弱があるんです。
へぇ。
で、ガードにも実は上と下の上下の概念がある。
へぇ。
結局、まあ、パンチ上下打ち分けれるってことは、ガードする方もガードし分けないといけないということで。で、さっき言ったパンチの強弱については、強いパンチは相手をダウンさせて大幅に相手を押しやることができるが、大振りで隙が大きい。これアーバンチャンピオンのシステムって体力ゲージじゃなくて、
うん、
相手を画面端に追い込むっていうのが、
うん、
ゲームシステムなので、
マンホールに落っことすんですよね。
そうそうそう、あの端に押し込むとコロンコロンって転がって次のステージ行くと第2ラウンドみたいな演出があったんですけど、
うんうんうん、
でだから体力はないんです。あの位置情報というか、
はいはい、
画面に対しての位置で有利不利が変わってたみたいで、
うん、
で強パンチは大振りで隙が大きいけどすごく相手を移動させられると、
うん、
で弱パンチは速いけど相手をダウンさせられないっていう、こういう強弱を打ち分けてたらしくて、
うん、
で一応でもね、体力はあるんですね。体力設定はあるけども、うん、これはどっちかというとね、スタミナに近い、
うん、
パンチを出すごとにちょっとずつ減っていって、
うん、
パンチを食らうと大きく減る、
うん、
出すごとにも減るし、食らうと減るっていうのは、これ多分体力というよりは、今でいうスタミナの概念に 近いかなと。で勝敗は画面にその端っこに行くか行かないかなんで、うん、ダウンするしないですね。で相手を何度もダウンさせて画面の端に追い詰めると1ラウンド取ったことになる。
なるほど。
で体力ゲージと言われるものがなくなっても敗北にはなりません。その代わり、遅くて弱いパンチしか出せなくなったり、弱いパンチを受けてもダウンするようになると言ってるんで、やっぱり体力というよりはスタミナのイメージに近いかな、
うん、そうですよね、
うんうん、でもちろんこれ2人の対戦プレイも可能ということで、
うん、
これだけ聞くとかなりその対戦格闘ゲームの基本的な部分はこの時点である程度できてたのかなという気はするんですが、
なるほど。
ただ遊びとしてはそのやっぱアクションゲームなんですね、これ、うん、なぜかというとね、背景のキャラクターが邪魔してきたりするんです
よ、ね、そう、なんか警察来たりしましたよね
来ます。警察がブーって来ると知らんふりするん
です。そうそうそう
何もしてないよーっていうふりしてまた喧嘩したすっていうね。あとあの2階の窓から植木鉢を落としき
たり、そうそう、2階の人いましたよね。
そうそうそう、うん、だから純粋な対戦格闘ゲームというよりはアクションゲームに近いです、
うん、
ただその殴り合いの部分でのシステムはすごく格闘ゲームに近い、
うん、
そ
う
か、近かったんだなっていうのが調べて、はい、分かりました。
上下があったんですね。
そうなんです。でね、この攻撃の上下に関して言うと、
うん、
ストリートファイター2のね、うん、ディレクターやられてた方が、はい、まあ、西山さんという方なんですけど、
はい、
この方もともとスパルタン X に関わった方なんです、
はい、うーんらしいですね。だからアイレムの人だったんですよね。
そうですそうです。でスパルタン X は上下があるんです。
あ、そっか。
あ、ハイキックと下段蹴りがあったでしょ、
うんうんうん、
だからスパルタン X の時点で攻撃に関しては上下っていう概念はもうすでにあったんです、
ね、そうかそうか。あ、
でそれをこう格闘ゲームに落とし込んだ時にもまあ当然上段下段があると、だからちょっとつながりがあるのかな。
そうですよね。スパルタン X のなんか道中みたいのを端折って、うん、ボスとばっかり戦うのどうかなっていう発想だったらしいですもんね、うんうん
う
ん、最初は。
そうなんですよ。だからそう言われるとどっちかというとね、そのアーバンチャンピオンの流れというよりはスパルタン X の延長で作られてて、
うん、
だからそうなるとますますこう ER カンフーな感じはするんです、
ね、なるほど。
あれもね、画面的には体力ゲージがあってみたいな感じではありますけど、
うん、
ただあれはあんま上下の概念なかったような気が。
一応あるけどガードの概念ありましたっけ。
ないですよ、
ね、うん、多分当たるときは当たるだから距離ですよね、間合いの概念は
あるけど、攻撃しかなかったですよね、確かに、うん、やっぱそうか、ガードがあるかないかは対戦ゲームとしては大きいですね、やっぱりね。
そうですよね。そのストリートファイターのガードがあって攻撃があって、うん、投げもあるからこう3すくみみたいになってるじゃないですか、うんうん、まあ、正確には3すくみじゃないけど、
う
んうんうん、そのガードを崩すものとして投げが存在する
っていう。そうですね、うん、
まあ、そこも深みなんでしょうね。
そう、そこですよね。もう最初の時点でそこのじゃんけんができてるっていうのは、
うん、
もう格闘ゲームのパイオニアとして言われて もう納得のところなんですけど、
多分そのストリートファイター以前のやつで対戦っぽいアクションで投げも搭載してるやつはなさそうですよね、う
ん、いや あのねプロレスゲームが近いとは思いますけど、 あれはむしろその投げどうすれば投げれるか
という、そうですね、投げに行くまでのゲームですもんね。
そうそう、どっちかというと殴って弱らせて投げに行くという概念だったんで、うん、ちょっとあのそういう三すくみという意味での投げとはまた違いますけど、
うん、
多分なかったやろな、これ。だってどう考えてもね、この普通の人が考えたらガードしてたら勝てるやんって思うわけ
ですよ、うん、そうそう
そうこのガードしてたら全然へいっちゃらやんってなっちゃうわけで、うん、やっぱそこにそのガードに対して何かできることだとなった時に多分投げという選択肢が1個入っただけでこんな駆け引きができるんだなと、
うん、
これ投げもね、初めてやった時意味わからなかったんですよ最初。
ああ、僕もあのどこから投げになるのかがわかんなかったの覚えてます。
そうね、だって投げ専用の間合いでなんか合図があるわけでもないし、なんかポーズするわけでもないから、うんうん、で今ではまあ当たり前ですけど投げスカリポーズなんていうのもないとね、投げの動作が入力合ってるのかどうかも分かんない
です。そうなんですよね。
相手の近くでなんかレバー入れてパンチボタンで投げとは言われるんですけど、
うん、
それが成立してるかどうかをこう確かめる術がないっていうかね、
うんうんうん、
でも体で覚えるというかね、
そうなんですよね、いろいろと本当にそう、うん、
でも実際ね、当時のゲームなんて実際遊んでタイミングを体で覚えて遊ぶゲームがほとんどでしたから、
うん、
そこに関しては格闘ゲームっていうものが初めてだったとしても違和感はなかったんですよ。やってみて、あ、こういうことかって言って覚えていくっていうのは、
うん、
ただ違ったのはそれをこう人間相手に、
そうですね、
なんていうかな、上手くなったら人間相手と勝負できるというところにこの格闘ゲームの無限の可能性があったんですよ、やっぱね。相手が結局コンピューターだと、いわゆるハメ技というか、この行動すればコンピューターを同じ反応するから、これで勝てるよということが生まれないのが対戦格闘ゲームなんですね、やっぱ。
そうですね。
ここは大きかったなと思いますね。で、前、みんなで遊ぶゲームのところで話しましたけど、協力ゲームは多かったんですよね、
当時は。はい、そうですね。何かで一緒に。
2人とか4人。
やる、ベルトスクロールとかシューティングありましたよね。
で、対戦する、人と対戦するゲームというと、大体スポーツゲームね。テニス、サッカー、野球とか、もしくはボクシング、プロレス。実際にその、ある競技ね。スポーツとして。空手とか、そういうのはあったと。ただ、このストリートファイターっていうのは、もうストリートファイターですから、もう空手とか、もう一種格闘技戦っていうところもね、も
う
中には格闘技かどうかもわからんような手足伸びる人とかもいるわけですよ。だからこの辺なんかも本当にその見た目的にもなんじゃこりゃというね。
なんかなんだっけな、インストカードかななんかに、当時、本当の強敵は君の友達だみたいなことが確か書いてあったんですよ。
マジっすか？
本かな、ゲメスとかな。
それはカプコンのオフィシャルキャッチコピーじゃなくて。
いや、そうだったと思うんですけど。
なるほど。
ただ、まあ、この後、こう、思い出でいっぱい喋るかなと思うんですけど、その、最初って対戦しなかったんですよね、僕は。
そうですね。そうそう。
なんか、
コンピューター相手に戦ってました。
そうそうそうそう。
うん。
だからね、なんか記憶に薄いんだけど、なんかね、そんなようなことは書いてあったと思いますね。何に書いてあったか思い出せないですけど。でも文字通りそうなりましたもんね、世の中が。
もうちょっと、キャラクターとかそういう当時の、の思い出の話の方しましょうかね、じゃあね。まだ全然システムのところで話したいことあるけど
。
ちょっともう、だいぶ半分ぐらい言ってるけどな。
はい、まあもう、前後でも。
ね、
2回に分けてもいいと思いますよ。まあまあす
ね、いや。まあまあ、順番はあれですけど、うん、その、じゃあ一旦ちょっとこう、仕切り直しというか、
はい、
当時このスト2が発売された時の周りの反応というのはどうだったのかとかね。時代背景的なものを、もうちょっと調べてみたんですが、
い
わゆる今でいうメディアミックス的な展開がされてたのも、このスト2は他のゲームと比べても、特徴の一つなんですよね。
してました？
まあ言ったらアニメになったり実写映画になったり漫画になったりドラマ CD が出たりとか、これだからその今のメディアミックスっていうのはそのゲームを作る時点でこうしようってやるもんなんですけど、スト2に関してはゲームが出た後の人気で、派生してどんどんいろいろグッズが出たりとか、でこのおかげでゲームをプレイしてない人にまでキャラクターが認知されるっていう現象が起きてるんですよ。だからストリートファイター2はやったことないけどチュンリーを知っているというね。でこれ、チュンリーっていうキャラクターは当時の10代後半にめちゃくちゃ人気があって、もうお兄ちゃんたちの憧れのキャラだったわけです。これ、ゲーマーの、アニメとかだとね、キャラクター選考の人気って、まあ、特に珍しいことではないんですが、ゲームセンター発祥のキャラクターでこの現象が起きたのはチュンリーが初めてではないかと言われてるそうです。
まあね、確かそこまでも人気のキャラはいたけど、あそこまで爆発的じゃなかったもん
な。多分ないですね。しかも、これ当時このチュンリーはチュンレイって言われたりとかね、シュンレイって言われたりね、
そういろんな言い方されて
る。実は意外といろいろ呼ばれてたって
、
私もなんかシュンレイって言ってた気がする。
最初僕もそうでしたね。まあでも友達でチュンリー派もいて、まあ結局通じるから
そうですね。 呼び方がね、そう3種類かな、シュンレイ、チュンリー、チュンレイってなんかあったような気がするけどただね、キャラクター人気はすごかったと。
すごかったですね、
はい。で、小学生から上、
うん、
社会人に至るまで幅広い年齢層に支持されて、うん、ストリートファイター2の専門店ができたり、ゲームセンターがもうほとんどストリートファイター専用ゲームセンターになってるようなとこができてきたりとか、
うんうん、
インベーダーブーム以来の大ブームが来てたんです、うん、この時。で、実際これ大げさじゃなく本当にインベーダーに近かったんです。ストリートファイター2置いておくとですね、その対戦台ということで、
うん、
1台で2倍稼ぐんですね。
そうですよね。
普通は、アーケードゲームっていうのは、まあ、1人の人が座ってお金を入れて何分間か遊んで100円っていうゲームなんですけど、
うん、
この対戦格闘ゲームというのがね、本当にゲームセンターの人にとってありがたいのは、
うん、
対戦することで200円入る、
うん、そうですよね。
ね、
うん、
しかもプレイ時間がどんなに長くても3分かな。
そうなんだ。
ここがでかい。
でかい。そう。
こんなにね、高回転して稼ぐゲーム機はなかった
んですよ。ないですね。
そりゃゲームセンターの人入れますよ。
お店に文句出ないですからね、その短時間に対して。
そう、これが不思議なんですよね、
うん。
すぐ終わっても納得するしかないですからね。
まあ、自分が負けたんでね。
コンピューターずるいわって言えないですもんね。
うん、
ここがな、
うん、
いや私もちろんね、当時インカムのことなんて考えてませんから、
はいはい
はい、ただ今思えばあの時のゲームセンターめちゃくちゃ儲かってたんやろ
う
なと思って、
ね、いやもう絶対すぐ回収できるって思う。
いや余裕でしょうね。その基盤もね、まあそれなりの値段はしてたと思いますけど、
確か
そんなもん
CP システム基盤ですよね。
そうですね。だからそうそう、あれで CP システムっていうのは
そんなになんて言うんだろう、当時として最新じゃないはずだから。
だからあの時カプコンにもすごい基盤の注文来てたと思いますよ。
うん、
追いついてないんちゃうかな多分。
うん、そうですよね。いやきっとゲーセンも増えたんじゃないかな。
いや増えた増えた。だってゲームセンターじゃないところがゲームセンター始めてましたからね、あの時。
そうですね。
うん、
でちょっとどのタイミングかわからないけど、うん、あのカプコンがすごいちっちゃい6ボタン筐体作ったでしょ。
あったあった。
ね。
なんとかミニってやつやったかな、あの縦型みたいなやつ、ね、
そうそう、横にカプコンって書いてある
ね。そうそうそう、ありましたね。
あれとかがね、結構ちっちゃいゲームコーナーとかにもあったじゃないですか、
うんうん、そう、あ、そう、ほんでね、その対戦台で言うと、あの当時のストリートファイター2って対戦台っていう概念がなくて、
うんうんうん、
一つのテーブルに横並びに人が座って遊ぶのが二人用の遊び方なんですよね。
最初そうでしたね。
そうで、これは何も珍しいことじゃなく、今までのアーケードゲームっていうのは大体2人で遊ぶときはそういう風に遊ぶもんだったんですよ。
うん、そうですね。
一つのコンパニーにレバーとボタンが1セットずつついてて、
うん、
横に並んで遊ぶというのが普通だったんで、うん、スト2もそうだったんですけども、
うん、
これが対戦台になるとどうなるかというとですね、筐体が2台になるんです、うん、
向かい合わせってやつですね。
そう、あの向かい合わせっていう形式がね、その対戦感をより強める、
うん、
向かい合って殴り合うゲームをしてるというこのね、
確かに
この環境、
うん、
はい、まあ、そのおかげでいろいろこうね、ゲームセンター大変なことになったりしたみたいですけど、いろいろとね、
うん、あれ自体はなんか、はい、ゲーセン発祥って噂ありますよね。
いや、あれは絶対そうだと思います。あれはゲームセンターの人が、
うん、
そうしたんだと思います。その横、実際横に並んで知らん人とかなり近距離で、
うん、
肩触れ合って戦うのはだいぶ鬱陶しい、
ね、嫌ですよね、それはね。
そう、そう、そう、
そんな、多分日本人的にそれ、できないですよね。そ
う。ですし、そのゲームの内容的にも、言ったらまあ、殴り合う内容のゲームなんで。
協力ならね、まだいいけど。
そうそうそう。協力だといいんですけど。
うん、
で、多分ゲームセンターの人が、あれ、一つの基板を使って、コンパネ分けて、
うんうんうんうん、
画面二つに分岐させて、向かい合わせでやったんだと思
うん
ですよ。
うん、
今となったら確かに、どこが最初にあったんやろ。多分東京とかのゲーム、センターなんじゃないんかな。
まあ、多分広さに余裕があるところじゃないとそんなことできない。まあ、
どっかの店員さんやるよな。
まあ
やるやる。
まあ、だ当時店員やってる人ってすごいゲーム好きか、うん、全く興味がないかの、多分どっちか
どっちかどっちかですよね。
うん。
絶対好きな人がやってるもんな。
いいですよね、そういうなんていうか、うん、あ、なんていうか自然発生的な文化というか。
うん、でしかもその後も公式にその対戦台というのはあの形式になりましたもん
ね。なりましたね。それが当たり前になりましたもんね、
うん、いやああなってますます熱くなったんです。やっぱりその隣り合わせの対戦台はねちょっと気が引けますよ、ねうん、友達同士やったまだしも。でまあ向かい合わせにしたおかげでその知らない人同士が対戦する機会が増えてより対戦という遊び方がもう活発になったんですよね。
そうですね。なんかもう
だからあの並べ方っていうのは まあ当時そのアップライト筐体っていうのかなあの斜めに、
うんうんうん、
あそうかあの筐体が出てからか。
ああ
だってあのテーブル筐体向かい合わせで対戦台っていうのは
いや見たことない。見たことない。
じゃあやっぱあれかあのアップライト筐体が出てこその対戦台なんやあれ。
確かに。まあテーブル筐体のスト2ってあったかな。
いや僕は最初に遊んだのそれです。
ああそうですか。
テーブル筐体の、うん、テーブル筐体のスト2で横並びにコンパネがあって
うーん
遊んでましたね。それは見たことある。だからあれやっぱスト2の後かな。ダッシュいや違うなもうちょっと後か。
いやアップライト筐体自体はあったと思いますよ。
そうかあったけど、
うん、
そうかああでもじゃあテーブル筐体の方が珍しかったのかな。
多分筐体として、うん、そのアップライトがなんていうかメジャーというか当たり前になっていくのはもしかしたらやっぱりその対戦台のせいかもしれないですね。
そうですよね、
うん、いやテーブル筐体も確かにまだ残ってて
あったあった、
うん、僕が行ってたゲーセンは壁にくっついてるのはアップライトなんですよ。
ああったあった、うん、そうそう。
で部屋の中央にあるのはテーブルみたいな、
うん、ですよね。そうそうそうそう
感じでしたね。だけどやっぱり対戦ブーム来たら全部アップライトになったイメージはありますね。
だ今思えばあの当時向かい合ってたアップライトは全部スト2やったと思います多分、うん、多分、うん、で平たいテーブル筐体だけが違うゲームで、
うん、麻雀とかね
そうそうそうそうそう。あそうですね。それ考えるとそうかもな。でね、まあ、あのここで、そのストリートファイター2のシリーズというか、
うん、
91年に最初のスト2が出て次の年の92年4月にスト2ダッシュが出ると。
そうですね。だから、うん、そうそう91年がスト2の年っていうことで、
うん、
さっきはこうゲーセン事情で91年を話してましたけど、
うん、
ちょっとね91年がどういう年だったかなっていうのを思い出したくて調べたんですよ。
はいはいはい。
世界的にね。
うん。
そうそう。まずあの、ソビエト連邦崩壊っていうのが、まあ、でかいんですけど、まあ、はいはい、子供だった僕には、そこはまあ、ピンとこないわけですが、はい、
そうですね。
J リーグが発足してるみたいですね、91年って。
ああ、そんな年でしたかね。
はい。で、こっちは僕はすごい覚えてるんですけど、ターミネーター2が公開されてるんですよ。
う
ん、
ああ、もうめっちゃ覚えてます
わ。でしょ？これ。
めっちゃ覚えてる。
1から2がこれも長かったじゃないですか。ストリートファイターと一緒で。
そうですね。長かった。
で、あの、もうなんかすごいね、何度もあの、ガンズ&ローゼスの曲の、こう、なんていうのかな。
もう懐かしい、
うん、こういう映画ですよ、みたいのを、ボーリング場のモニターとかでも散々見てたんですけど。
はいはい、いやいや、あの時めちゃくちゃ宣伝してましたから
ね。そうなんですよ。で、あとね、ダウンタウンのごっつええ感じって、うん91年からなんですって。
はい、ああ、そう。
ね。
すごい、世の中すごい盛り上がってる
時ですね。そうなんですよ。そうなんですよ。で、
まあ。エンタメ界隈すごいじゃないですか。
うん。で、91年で僕が好きだった、
うん、
見てたアニメは、21エモンと金魚注意報だったってことが、うん、調べて分かったんですが。
なるほど。
はい。でね、ちょっと、
うん、
あ自分で言うのは嫌ですけど、僕らしい視点で、
はい。
ストリートファイター2シリーズの変遷の年に何があったかを調べたんですけど、
はい、はいはいはい。
あのですね、91年っていうのは、後楽園ホールで UWF インターナショナルが旗揚げされた年なんです。
UWF?
インター、U インターの方です。
U インター、はい、前田。
前田分裂した方です。そう、高田。
そうか。もうそれ、これ聞いてる人分からへんからな、これ。プロレス。
前田は、この91年に横浜アリーナでリングスを旗揚げしています、はいはい。
あ、そうですよね。そうそう。確かそうやった、そうやった。格闘技もね、確か90年代熱かった。
そうなんですよ。だから、ストリートファイター2と歩む、実格闘技の歴史みたいなのを、うん、ちょっと調べたんですけど。
それは長谷川さんのほら、もう一個の番組でやった。
ちなみに、その、ストリートファイター無印。うんの87年に何があったかっていうと、
はいはい、
シュートが設立されてます。
はい、あ、 シュートボクシングじゃなくて、はい、シューティング、
シューティングと呼ばれていた佐山悟のタイガージムが、
はいはい、
要はアマチュア的な活動をやって、はい、なんていうかその所属っていうんじゃないか、その、うんうんうんうん、要は選手が増えたので、選手というか習う人が増えたので、うん、シュート協会っていうのをちゃんと設立した年が87年なので、
うんうんうん、そうか、
リンクしてるんですよ結構。
なるほどね。でも格闘技のブームもちょっとあの知ってる人の中ではあったんですね、やっぱ。
多分そうですね。真面目な話、やっぱりそのちゃんとカプコンも、
うんうん、
ディレクターの人とか会社側もちゃんと格闘技ブームっていうのを感じ取って作ってたんだと思いますね。
そうですね、うん、確かにね、うん、
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
あの今回ストリートファイター2の話でね、まとめようと思ってたんですけど、
はい、
もうこれね予想通りというかね、あの時間内に全く収まらなそうなので、
はい
今回前編ということで、
はい、
後編引き続きストリートファイター2の話を
そうですね、
ちょっとしていこうかというので一旦ここでね区切らせてもらいたいと思います、はい、で今回どうします、あの長谷川さんの進捗の話とかはもう、
あの一応そうですよね、うん、15回まででやっていたことが、う
ん、はい、
まあ間3ヶ月あって、
はい、
どうなってるんだってされてる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないん で、ね、まあ、うん、どうなったかというとですね、あのソウルゲッター放課後 RPG ですけれども、
うんうん、
この3ヶ月の間に無事クリアしております。
あ、やっぱり良かった、
はい、
うん、
で最後の方まで、
うん、
15回かな、前話した段階で言ってたんですけれども、はい、
うん、
最後の最後にボスがいる塔みたいなのが出てきて、まあここがちょっときつくて、
うん、
結構ここで時間食ったんですけど、
うん、
ボス自体は割とさらっと一回で倒せて、
ほう
ほ
う
ほ
う、
特に変身もせず、
あ、よかった、
定番のね、
うんうん、
はい、で、まあちゃんとクリアできましたっていうことなんですけど、うん、その、うん、このゲームの特徴でテトロミノみたいなピースのパズルをペンダントにはめ込んでいくと、
うん、
魔法が使えるようになるんですね、
う
ん、例えばなんだろう、ブリザードとかだったら、
う
ん、風のソウルと氷とみたいなのをはみ込んでって作るんです
よ、はいはい、
でね、それが全然集まってないとこ見ると、
うん、
やり込み要素はまだまだある。
ああ、なるほど、そういうことか。お話だけ追っかけたら終わる、うん、それぐらいで終わるけど、はい、
多分ね行ったことない島とかがありそうなので、そういうとこ行けば、
うん、
まあもっといろいろ取れるかなと思うんですが、うん、まあお話終わったってことで、
なるほど、
はい、ソウルゲッター無事クリアできました。
まあ、さすがにね、これだけ時間があったんで、大丈夫だろうなと思ったんですけど、とりあえず満足はしました。
はい。面白かったです。
あ、よかったですね。
素直なゲームでした。
ジャケ買いしてね、どうなんだろうなと思ったんですけど。そっかそっか、いや、よかったです、まあ。ちょっと間空きましたけど、無事クリアしたと。
はい。
じゃあ、これで今の長谷川さんのゲーム攻略シリーズは、
はい、
一旦終了。次、またなんか予定ある？
一応ね、買ってあって何やろうかなっていう、う
ん、あるんですね。
考えてる。
OK。
とこなんですけど、
ね、じゃあまたあの、はい、次始めたら言ってください。
はい、
うん、じゃあ久しぶりに締めの告知を。
あ、そうだったなんかね、うん、そのオープニング正直たどたどしかったじゃないですか、
はいはい、
であれやっぱ久しぶりだからこう、
うん、
距離感とかね、
うん、
会話の間とか難しいなって思ってたけど、
うん、
スト2にしてよかったです
ね、
話してるうちに。
いや、そりゃそうでしょ
割と元に戻ったな。
いや、やっぱそうじゃないとね、こう久しぶりのねテンションを上げていくにはやっぱりこう好きなもの、うん、まあ基本いつもね好きなことの話してます
から。そうですね、
うん、
まあ、ちょっとねテンション上がりすぎて2回に分かれることになった
んで、
ま
あ、思ってたんですよね多分やろうな、
はい、はい、まあ今回はここまでということで、
はいはい、
ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて大変助かります。 よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。ということでステージ16ストリートファイター2、はい、前編、
はい、
これ次ステージ17でいいんですか。
いいんじゃない
ですか、ね、いいですよね、
はい、
はい、まあ、ストリートファイター2とはいえもうあの何本か中入ってるんで、は
い、そう確かに
ね。ということで、今回はこの辺で終了ですが、引き続きあの後編の方もね聞いていただけたらと思います、はい、今回は最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。